ジオもっこもこパレード。
皆さん K1 についてちょっと知ってますか？でも日本で一番メジャーな格闘技って言ったら
K1 そうですね。
がね一番
そうだ。
お父さんお母さんでも K1 やろっていうぐらいのね認知度は高いですよね。でも今 K1 って今新生 K1 って言ったりするでしょ。
ああ確
かに。何が新生 K1 なんかっていうのがよう分からへん部分が。なんか新しいオーナーがおるっていうことなんかな。
え、
なんか
その逮捕前と逮捕後ってことじゃないの？関係ないの？
違うんですよこれ。
違うんや、
はい、あ、ほらその辺からちょっとねちょっと
ちょっとその辺もちょっと、
ね、はい、一応まあ最初石井館長が K-1 をなんか立てたじゃないですか、
はいはいはい、
あの空手の制度会館の ね人らをこう飯食わせれるようにするためにって言って、うん、で、まあ、K-1 が成功するんですけど、
はい、
脱税で、あのなんかマイク・タイソンをね呼ぶためのなんかお金をなんか工面したか何かで、
あったあった、
それで脱税で捕まるんですよ。 でその後谷川に貞治にあのそのマッチメイクとかをねもう経営権をちょっと任せて、で収監されることになるんですけど、はい、で表舞台があの一応ちょっと一線引いた状態で、
ね、うん、
陰性を敷いてるのか、陰性は敷いてないな、あの時は多分出てきてすぐにもう政権取ろうとしたんやね、
うん、もう出てきて結構長いよね、
はい、
うん、
でだけどその時に出てきたところで、まあ、結構傾いてたんですよ K-1 が。
ほう、
あの景気が悪なったというか、あの例の桜庭秋山のヌルヌル事件で、大晦日にこんなもん流すなよみたいないうことで、
え、当時の K-1 って、はい、あのドリームとかやってたん？
ヒーローズちゃいます。
ヒーローズか、
うん、ヒーローズですね。
ヒーローズ、ヒーローズ、
谷川さんがヒーローズに関わってたん？それとも石井館長が関わってたん？
いや、あのあれですわ、
石井館長おらへん時に、
おれへんおれへん、ほんでその時に出てきやったんよ。まあ、ほんで、あの、その辺になってな、あ、ごめん、まだ出てきてない。
まだ出てきてない。
うん、だスポンサー離れが始まったんですよ。
あ、はいはいはい、
で、お金が、のもう工面できんようになってて、これで、なんか、K-1 が傾いてる時に、石井館長は出てきやったんですね。ほんなら、
そしたらさ、K-1 って、その自分の、その K-1 っていう大会は、
はい、
その当時やってなかったのかな。
やってたんです
よ。やってた。
なんでやってたかっていうと、うん、ギャラ未払い状態でやってたんです。
それですわ。
それが問題が起こったんですよ。ほんで、おい、どうすんねんっていう感じになっちゃってて、ほな K-1 は身売りしようかっていうことになったんですね。
はいはいはい。
PC患者も出てきてるから、
うん、
で、なんかまあ身元引き受け先に手挙げたのが 4社ぐらい出てきたんやね、順番に出てくるんだけど、
株を買ってくれるとかやね、要は。
そうそうだよね。
ああ、
うん、で一つが重要なのは、
はい、
なんかね僕おかしいのはね、キム・ゴンイル氏っていう人がおるのとマイク・キム氏っていうのがおって、
うん、
これ同一人物ちゃうかなって思うんですけど、ウィキペディアでキム・ゴンイル氏が引き継いだとか書いてあったりもしそんねんけど、マイク・キム氏ってよう分からへんねんよね。
外人が買おうとしてたってこと？
そうそうそう。でキム氏やから、そのちょっと中国
系、
韓国系か中国系の人なんですけど、でそれが香港になんかこうある状態で、ほんでもう一人重要な人が来てて、これバスブーン氏っていう人がおって、 これグローリー、
お
ーゴールデングローリーの人なんですよ、うん、でこれはまあ実写あのゴールデングローリーであのイベントもしたりしてたんやけど、うん、なんでこの人が出てきてるかっていうと、あのゴールデングローリー所属の選手が未払いにあってて、
あ
それであのそれを回収するために来てたんですよ、うんまあ、工業も打てるし、
うん、
でほんならなんか話してなんか年末に話するっていう話あってんけど、
うんうん、
年末はあのなんかその話するところが休みやから年明けやって言われて、年明けに会うたら、いやマイクキムシにもう身売りすること決まったよって言われてんで、
え
ほんでほんなバス分子はお話が違うやないかなと言うて、で未払いにあった選手と組んで裁判を起こすということをしたんです。で過去の映像権の権利を取得して、うん、それでグローリーの選手たちにあの要するにギャラを支払うっていうシステムを取ったんですね。権利を、まあ、権利を向こうが買い戻したのか知らんけど、うん、まあそういうことで、
じゃあ今もその昔の K1 の映像権をゴールデングローリーが持ってるの、
うん、いやもうそれはそれをもう一回その再建として ね売るか分からないけど、まあ、そういうことだよね。
うん、
でその時に、ゴールデン今グローリーって知ってます？キックボクシングの団体、
うん、あそれ知ってます、
ね、はい、これ世界最大のキックボクシング団体になってるんですよ、
はい、
規模は。でこの時にそのグローリーがその裁判で勝った時にはまだヨーロッパの団体ではイッツショータイムっていうのが一番大きかったんですけど、そこを買収しまして、今一番大きくなってるんです。だから要するに反 K1 とでそのマイク・キム氏が取った K1 グローバルっていうのを、この2つに分かれたような感じになるんです。要するに
結局その K1 のその権利をマイク・キム氏はやっぱ取ってたんや。
撮ってます、はい、それはもう動かないです。でも過去の映像権はグローリーが撮ったということで、
うん、
でもグローリーはグローリーでも独自のそのキックボクシング運営を始めるんですね、
う
ん、
そしたら今 K1 ってどうなってんの？
だから K1 グローバルが
そのマイク・キムさんがやってる K1 っていうのが残ってるってこと？
そうです、そういうことです。でここが要するに石井館長も絡んでると思われます、
うん、
でこのグローリーにはその大根の選手が全部こっちに行ってるんで、
へ
あの KB 級とか、
うん、
有名な選手はこっちに行
ってる、
はい、
受け皿になってるってこと K1 の。
まあまあまあそうやね、外国人選手はね、日本人選手はまあ K1 グローバル、ごめんなさい、 K1 グローバルっていうシステムもちょっと確認したいんですけど、 K1 グローバルっていうのは海外で K1 をする時の名前なんですね。日本でする時が、日本でする興行権を、うん、新生 K1 が買ったんです。
その新生 K1 っていうのは石井館長の、
わかんない、
わかんないの、
わかんないです、わかんないです。ほんで、おそらくはそのなんかまあ、僕らが知らん人がやってるのか、もしくは石井館長がもうやってるのか、
うん、
日本でやりたいっていうことでやってるのか。で基本は K1 グローバルが取得してるけど、それを権利を、借りるというか、
自分らで持ってたやつをその海外の人に売って、うん、で国内でやらせていただ
いてる、やらしてっていう、頼んでるという状態なんですね。でこのグローリーの方はグローリージャパンっていうのを立てて、
うん、
日本でも興行1回やってるんですよ、年末に。だけどテレビがつかへんくて、
うん、
もうおそらくは、まあ、キックで外国人がやる言うても日本人見えへんって思って、やっぱ日本の、
ね、スターがないと
広告代理店とかも、ね、手引いたんでしょうね。ほんであかんかったんですね。でも海外ではもう全然、ヨーロッパではもう日本で世界最大の規模でやってる。で、まあ、この要するに反 K1 と方にそのグローリージャパンの中にですね、 グローリージャパンでやったブレッドっていうね、ブラッドかブレッドか分からないけど、そういうイベントをやってるんですよ。この中にライズとビッグバンとレベルズが入ってるんです。
ライズ、
はい、
聞いたこと
ない。そうなんです、うん、このライズが入ってるというところなんです、
うん、
これはあの要するに、まあ、反 K1 を上げて、
うん、
でまあ、このブレッドっていうのが結局はノックアウトになっていくんです。
ノックアウト、はいはい、ノックアウト、はいはいはい、はい、
でということはこことこのこのこの傘下に入ってるライズの選手と K1 新生 K1 のまあまあ K1 グローバルの傘下の人が試合をするっていうことは、まあ、ちょっと
ないん
か、ちょっとやりにくいわけ
ですね。遠いもんね、だいぶ遠いもんね、
はい、ちょっとこれはそのまあまあそういう いざこざがあったわけやから、
うん、
ちょっと、まあ、グローリーもそんなしてほしくないかもしれへんし、
うん、
いやでも今は なんとなくそういう部分がなんか見えるんですよね、この調べていくと、うん、そうではないかもしれないけど、でもこのライズの選手が K1 グローバルっていう外外の興行で試合をしてチャンピオンになってるっていうこともあるんで、だけど新生 K1 の方では
出ない、
出ない。もちろんこのライジンには最初出ててんけど、ライズが関わったかなんかそのあたりでもうタケルがライジン出てたこともあったのに今は出てないから、
あーやっぱ政治的な
あれね、そうそうね、あったんやろねというのが見えてきたんですけどもね。
あのライズとか、
はい、
その新生 K1、
はい、
っていうのは選手を抱えてるの？
まあそうやね、ジムを抱えてるというか、そのね、あのなんか提携してるジムがあるんだと思う。
契約は分からへんけども、はい、ライズに専属で出ますよっていう人がいる、
はい、
新生 K1 に出る人がいますって感じ。
そうそうそう、はい、でも基本はなんか自分らでやっぱどんどん出ていきたいんやろうと思うんやけど、うん、もう工業ガンガン売ってるから、
うん、
そうやな、流出戦より工業売ってるんでしょうねきっと。
じゃあやっぱりその日本の格闘技っていうのが変にこうガラパゴスみたいになってて、ライズの人らは海外に行ったら新生 K1 の人とも試合はできるのに、日本ではできひん。
ね、でもね、新生 K1 の人もあんまり K1 グローバルの海外の試合には出てないんですよね。
そしたら K1 の人は今どこで何
するの？繋がってるようで繋がってないんですよ、う
ん、新生 K1 ってさ、うん、今日本で興行売ってんの？
売ってる売ってる、ガンガン売ってる。今あのアベマ TV でもやってもね、
やってますね。
だ結構ブレイクしてるんですよ、タケルとか
木村みのるとか
浩二とか。
はあ、大きい会場でやってんの、うん、お客さん入ってんの？
入った入った入った。
東京の、まあ、体育館とか、まあまあまあそれなりに、
うんうん、
入ってると思います、はい、
でも雷神には関わらへんもんな。
そう
です、ね、そこの線引きはありますね。
はい、
なんかやっぱりどうしてもマイナーやん、
まあ、だから昔みたいなそのアンディ・フグじゃないですよ、
ね、そうああいう選手がねおって
ですよね、
うん、
マサトとかそうですね、
うん、そうなんか年に一遍だけこう寝技も一緒にやって、
はい、やってみたいな、
ダイナマイトみたいなやつ。
そうですそうですね、まず
なんかそんなんがあったら楽しいのに、そういうのは今のはいいんかな、流れ的には。
なんかしないですね、
まあ一遍やってあかんかったからな同じことすんのかみたいになるもんな
そうですね、
まあ、言い方悪いですよ、今どっちかするとコツコツコツ堅実にやってはる感じはしますね。
はいはいはい、
そこでまあいろいろとこうあの記者会見とかでこうバチバチにやり合ったりとか、そういうもうね注目度もあったりとかしますもんね。確かになんかもう独自でやってるっていうイメージはありますよね。
立ち技で K1 以外に日本の国内でやってるプロモーションってあんの？
立ち技で？
立ち技で
K1 以外に？
K1 以外にもともとないんか。もともとないから K1 ができたんやもんな。
そうやね、
もうそんな以外だと全日全日本キックとか そっちになりますね。もう
そう
そうやね、
新日本キックとか、
もともとは全日本キックの人も K1 に K1 の K1 マックスとかにも出てたりもしてたと思うから、
はい、うん、別に体の系じゃないもんね。
最初は
あれはね、
最初は確かに、うん、まあ、一番ギャラがもらえるところっていうことで、うん、一本化はみんな同じとこ見てたんですよ。だけどそれが割れたから ていうことやと思います。
うーん、だから K1 ってやっぱり今の K1 は昔の K1 とはもう全然違うもんになって、
ね、違いますね、はい。ほんでグローリーの方に行ったその大根の選手たちがおった方も結局もう今はもうほぼ選手残ってないです。もうみんな新しい人がバーってめっちゃ強いみたいだけどね。
ヨーロッパはやっぱ今でもキックとかすごい盛んやんか。
盛んや
ね、格闘技が盛んやからね、はい、うん、キックボクシングだけでも興行はできるんやね。
うん、ですね、好きなんでしょうね。
うん、やっぱ日本はちょっとちゃうな、そういう意味ではな。
うん、頑張ってるんやけどね、めっちゃ
面白いっちゃ面白いけど、
まあ、でも K1 がこう潰れたことでかなりなんで日本がなんでの世界にこうイニシアチブ取れたのに失敗したっていうのはちょっと大きいですね。ちょっとねもったいなかったですね。
せやな、
う
ん、
やっぱりなんかモンスター路線じゃないですけど、やっぱりボブサップとかチェホンマンはい、はい、もちろん強いと思いますけど、はいはい、そこで来たのが純粋にこう競技性がこう飛んでいった感じは否めないですよね、はいはいはい、
あのテレビを意識しすぎ
て、はい、しましたよ ね、
そうですね。やっぱその日本の広告会社体質が悪かったんかな。なんか売れりゃいい、
知らん選手がさあのコツコツ当てるみたいなのを、うん、あの大晦日にやられてもな盛り上がらへんもんな
はいはい、はい、
昔みたいにさあのお茶の間でお父ちゃんがさ青パンとか白パンとか言ってがあのボクシング応援するみたいなのはもう今ないもん、うん、やっぱり知ってる選手が出てこんと盛り上がらへんし、
はいはい、
うん、そういう意味ではそのマサトとかああいうのを作ったっていうのはすごいんですよね。
そうですよね、うん、それは
やっぱこう見る目を育てんかったっていう部分もあったんでしょうかね。
でもそういう意味ではその K1 とかあの時関わってたリングスとかさああいうその格闘技のそのベースになるものができたのが日本っていうのはすごいよな。
あ、
日本って多分そんな苦手なはずやねん、国としては、
はいはいはい、
新しいものを作るっていうのはね、うんうん、あそれはすごいなあって。まあ全然今ルールはちゃうけども、うーん、
それまでって言ったらもう団体を作ってもう家族で選手を抱えて興行をやって養ってみたいな感じが普通やったんですよね。
UWF やもんね。
UWF ですよね。
K1 の前ってないもんね。
ないですね、確かに。
K1 ってそのキックとか空手とかの K やもんね。
はい、そうですね。
うん、アマチュア競技のなんていうかちょっと上みたいな感じのプロレス意識してやりましたよみたいなのが K1 やんか。
はい、
うん、だからそれを作ったあの時代にそれを作った人あのやっぱ石井館長すごいなって思うし、
はいは
い、うん、時代なんやろなあれ。あんなんはもうないんかもしれんね、
うん、クリエイターですね。
そうそうそうそう、うん、日本人は多分一番苦手なことやねあれ。うん、できたものを改良するのは得意と思うんだけど、
戦う場所を作ったわけですよね。団体じゃなくてこう、そうそうそう、場所というか、
うん、あ、当時 の、 その海外の格闘技界が一体どうなってたか分からへんけど、うん、多分エポックメイキングのことやと思うで。 K1 っていうのはね、うん、一つね、うん、立ち技でルールいろいろちゃうけどとりあえずまとまってやろうみたいなああいう流れってな。ブランコシカティックってもともと何の人やったの
路上の帝王ですよね。
突然出てきたやん、はい、ああいうのが、
はいはいはい、
うん、ああいうのがすごかったやん。ちょっとプロレス的でもあったし
神の拳やろ
ああいうの拾ってくんのもすごいしさ、
はいはいはい、うん、
まあよかったやろな。
もう伝説ですよね、初代チャンピオン
って。そうそうそうそう、
うん、あ、まあ、あれ聞いちゃいあれですけども、
はいはいはい、
でも伝説になりましたもんね。そうそう、あれ、
あの後もやっぱりピーター・アースとかさ、やっぱりそのタレントさんいっぱい出たやんか。
すごかったですよね、アースとか。
ああいうなんかまあちょっとプロレスチックなところはあったけど、やっぱ良かったよねそれはね。
うーん、
競馬もやってほしいけどな、面白いけどな。
そうですね、まあ、ヘビー級のってことですよね、見たいってことでしょ。
見たいのはね。
でももう流れが作れないっていうね。
競技性を求めすぎるとヘビー級は厳しいし、特に日本人はまあ無理やし、
ね、
うん、
なんで日本人はなんかこういう地味な人種じゃないですか、どっちかというと、うんうんうん、逆にそういう技術的な好きそうな感じですけど求めるものってやっぱり派手な方がいいんですかね、やっぱり。
あ、
売り方なんやろ ね。
いや
でもね、日本人はなんかふわっとしてるっしょ。なんかこう宣伝したら、あ、なんか面白そうやなっていうとこ、流されやすいとこはあると思うんですけどね。
ありますよね。
まあ吉野家ができたら並ぶもん、うん、そういうやんちゃう、
うん、並んだんすか昔って。
いやだってモスバーガー3台にできたらめっちゃ並んでたで。
ああそうなんすか、うん、
やっぱ電通さんとかのちょっと力借りてちょっと宣伝してもらうしかないじゃないですか。
逆にそうしたから流行ったよね。
ね、そうやね、うん、
だからリングスとかもさ、当時そうやってうまいことメディア使ってやったら今でも残、はいはい、まあ、今残ってんのかな一応な、うんうん、今でももっと残ってるかもしれへんな、うんうん、ある意味画期的なことをしてはったからね。
なんか熱しやすく冷めやすいんかもしれないね。そうそうそうそう、そのやり方しちゃったら、
うんうん、だからもっと刺激を求めて、あのボブサップ対アケボノとかになってしまうのよ。オースの嵐とか、
はいはい、
ああいう試合になってしまうのよ。知ってるみたいな、めっちゃ興味あるみたいになって
はいはい、はい、難しいですね。
難しいですね、
ブームの起こし方。
そうそう、まあ、ブームなんかいらんねやろけどな。でも仕事で関わってる以上やっぱり視聴率取らなあかんしさ、
うん、
僕は難しいな。うん、アベマ TV でやればいいよね。
そうやね、
うん、
そうやね、見たい人が見る時代、
そうやな、
選ぶ時代やもんね。
そう、だからでかい会場での興行もなかなか難しくなるやろしね。
うん、
カガプロ、あなたの好きな怪奇派がきっといるはず。怪奇派プロレスラー総選挙が始まりました。昭和から令和まで登録された怪奇派レスラーは1000体以上。今のプロレスを見ている方も昔プロレスを見ていた方も好きな怪奇派レスラーが絶対に見つかるはずです。投票は選ぶだけで楽々簡単、どしどし投票お願いします。投票の締め切りは1月20日までとなっております。
そしてこの選挙の結果発表はイベントとして行います。2月8日13時から新宿ネイキッドロフト、特別ゲストにうどんプロレスから佃監督、そして DDT から工藤選手をお呼びしております。チケットはワンドリンク別で2000円、ご購入は E プラスまたはお取り置きも可能。お取り置き方法は Twitter の DM かロフトのイベントページに記載されているメールでご連絡ください。
ご来場お待ちしております。
というわけで今回は K1 について調べてきたんで喋らせてくださいという、
はい、
あの志願兵がいたんで喋っていただきましたが、
はい、ありがとうございます。
なかなかあれですね、
はい、
まああのちゃんと調べてきてくれてるから嘘はないと思うんですが、そんなことないよとかこれこれこういうこと抜けてるよとかいうのがあればまたね。
いやいや、これほぼ憶測の
憶測
ところが多いよ。
プロレス？
プロレス、いやでもね、一応この何だっけ、マットなんていうの、壮絶マット世界っていう漫画のやつで、ちょっと古本屋さんにあったね、
うん、
平成26年あの発売のやつなんですけど、この漫画を見て、
うん、
ちょっとそういうネタがあったんで、それをしっかり調べて、ネットで調べて、あのちょっと今回発表させてもらったという感じです。
はい、
はい、
まあ嘘はないと思いますので、
はい
はい、またちょっとここはこうでっていうのがあれば教えていただけたら、はい、関係者とかね、
いやこれね、これ絶対ね、あの人が J さんが話したいけど話せないことだらけになるっていうことやと思うんで、
それはもうよく分かってます、ね。はい
はい、
ドラプロゲストにも来てもらったことないよな。
そうですね、
ねえ、うん、
そうそう、
うん、あんまり
言えへんね、忘年会したい言ってたけど、
そうそうそう、新年会しましょう言いながらなかなかできてへんねんけど、
そうそう、
ちょっとね、あの今までの話に若干関わりのある人がリスナーさんにいてるんでまた詳しく聞いておきましょうかね。
はい、
よう言わんっていうもんな、あの人な。
そうですね、
ちょっとなんか関わりすぎてるから
ね、危ない、
危ないな、
アンタッチャブル、
消される恐れがあるからまあでもあの格闘技界もね、やっぱりプロレス界よりも下手したらドロドロしてるような、お金が関わってるだけに余計にね、はいはい、
うん、
次はどこの格闘技界をひんむくんですか。
え、次はね、偽プロレスラーのネタをねちょっとやろうかなと。
ほ
う、レオン何やったっけ、
レオナ
レオナさん、うん、レオナさんとかちょっと 欲しくったのかなって、
はあ、そこもちょっとファンからしたらちょっとねその存在をちょっとモヤモヤ
知らないですかね、レオさん
知ってる知ってる
名前はもちろん
知ってるんですか、やっぱ
知ってるけど、まあ、みんなモヤモヤしてる
モヤモヤしてるのは事実ですねうん、
はい、まあいつか分かりませんがアイム君の調査が終わったら
未知数の実力を暴いてやろうかと思ってます。
いいですね、はい、まあどんななるか分かりませんが交互期待ということで、はいはい、今回お届けしましたのはトモキンと
アユムと
ヨーマでした、
はい、次の試合もこうご期待。
背筋が弾けそうな翡翠
プロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。